では今回のワイコーニコラーニング講座始めていきたいと思います。お願いします。はい。では今日はアメリカですね。アメリカ結構重要なとこです。まあ、覚えるとこはそうですね。まあ、多いです。ただ、ちょっとまあ、ジャンルというかまあ、カテゴリーとしては少ないので、2週間あれば覚えれるかなと思います。まあ、逆に言えば、他の講座とかでしたら、まあ、アメリカとカナダをセットにしたりするところもあるんですけれども、まあ、ワイコラでは、アメリカだけでします。アメリカで丸々1週間使ってください。はい、早速行きましょう。アメリカ、太平洋側はカリフォルニア海の影響で冷涼、内陸部になるほど暑くなっていきます。海側が、冷たいですね。1949年、ゴールドラッシュにより人口が急増し、ワインの生産も拡大していきます。ゴールドラッシュですね。1800年代後半には、フランス人のジャン・ルイ・ヴィーニュによってビティス・ヴィニフェラ系のブドウが持ち込まれました。1873年、ソノマでフィロキセラの被害が初めて発見されました。ソノマが、初めてですね。ビティス・ラブルスカ系を大木にした接木で対応。まあ、これは今まで出てきてますね。1920年、禁酒法ですね。酒類業界は大打撃を受けますが、1933年に解禁され、ワイン業界は発展していきます。まあ、13、4年ですかね。この間、ワイン飲めなかった。まあ、一応飲めないということになってますね。ワイン生産量は約3400万。州別生産量は1位カリフォルニア、2位ワシントン、3位ニューヨーク、4位オレゴンです。ワシントンってやっぱりちょっとね、ビジネス的なイメージ持たれる方多いかと思うんですが、実は、普通に、ワイン作ってます。というか2位ですね。1976年、パリテイスティングと呼ばれるブラインドテイスティングが行われました。後にパリスの審判と呼ばれています。このパリテイスティングはですね、カリフォルニアワインがフランスのワインに格付けかとなりました。まあ、五大シャトーを負かしたんですね。フランス人からしたら、負けるはずがないと、作ってたんですが、ボロ負けしたっていう感じですね。白ワインはシャトー・モンテレーナのシャルドネ、赤ワインはスタッグスリープのカベレ・ソービニョが、フランスワインに勝ったっていうことですね。これはリベンジ戦とか行われ、リベンジマッチ行われてたりするんで、結構面白いので、もし興味ある方、息抜きで、まあ、息抜きかつ、まあ、勉強にもなると思います。調べてみてください。品種も、白ブドウはシャルドネですね。黒ブドウはカベルネ・ソービニョンが、まあ、黒ブドウの中で置いています。ピノ・ノワール、ジン・ファンデル、ルビー・カルビネ、カベルネ、失礼しました。ジン・ファンデルは、イタリアのプリミティーボだとされています。一応はですね、ちょっと違う説もあったりするんですが、基本的には同じとされています。ルビーカルベルネは、カベルネソービニョンかけるカルニアンです。アメリカのワイン法、アメリカのワイン法は1978年に制定です。なので全然最近ですね。43年、42年前ぐらいですかね。そして1983年に改定されました。VA、これはアメリカン、ビティカルチュアルエリアスかな、という、略称です。米国政府認定ブドウ栽培地域の意味で、アルコールタバコ課税および商業取引管理局 TTB が品質を管理しています。この AVA、まあ、アバの V の意味合いと TTB、しっかり覚えてください。これなぜかよく出てくるんですよね。タバコ&タックス&トレードブルーかな？ちょっとわかんないです。ですね、この TTB と、ビティカルチャー、覚えてください。ラベリングーズのルールです。今までやってきました、他の国でも出て何パーセントルールってやってきましたが、アメリカはですね、ちょっと細分化、より細かいです。言ってきます。まあ、ちょっと例外ワードで言いますね。ラベル表示、州名を名乗るには、その州で取れた、ブドウ75%以上、使用していなければならない。郡名も一緒です。郡、その何々郡を名乗るには75%以上。あと25%は違う地域で取ったやつ使ってもいいですよってことですね。だからだいぶ緩いですね。品種名も75%以上使ってたら名乗れます。AVA はちょっと85%。畑を名乗るにはもう95%。で、AVA 名乗って、なおかつ収穫度、AVA 以外ですね、まあ、言うたら地名とか品種ですね、まあ、っていうか、畑、郡、州ってもうほぼ地名ってまとめていいと思うので、地名と畑名、どちらかかける収穫としてどちらも名乗るんだったら85%以上、VA だったら95%以上ですね。例外があります。州名、オレゴン州と名乗りには90%以上。カリフォルニア州に関しては100%です。カリフォルニア厳しいです。オレゴン州は、品種、アバ、畑名、これらを名乗りはもう95%以上となってますね。まあ、これしっかり、覚えてください。絶対出ます。で、ワインですね。バラエタルワイン、ベリテージワイン、セミジェネリックワインとあります。バラエタルワインとは、ブドウ品種名をラベルに保持したワイン。メリテージワイン、これはボルドー原産の品種をブレンドしたボルドータイプの高品質ワインです。セミジェネリック、ヨーロッパの有名ワイン産地、名が、ワインの銘柄に含まれているワイン、まあ、ブルゴーニュとか入ってましたかね。まあ、そんな感じです。で、アメリカの産地、特徴を覚えてほしいのと、あとはアバー、AVA ですね。AVA が、どこに属しているのかを、しっかり認識して分けて覚えてください。アメリカ全土で1万2300あるワイナリーのうち約4800がカリフォルニア州にあり、総生産の約80%を占めています。ブティックワイナリーという小規模生産者も有名。カリフォルニア大学で、デイビス校ではマイクロクラメットの研究を長年続けていますと、もうここら辺はもう、サクッともう単純に覚えてください。もうマイクロクラメットとは何ぞやとか、まあ、興味ある方は調べてみてください。カリフォルニアはさらに5つの生産地域に大別されています。これ、標本の地図を見ておいてくださいね。まず1つ目、ノースコースト、その中でもナパカウンティーとありますね。ナパのほとんどの部分はナパバレー、ナパカウンティとナパバレーはほぼ一緒ですで覚えといたらいいかな。こんだけあります。しっかり覚えていただきたいんですが、まあ、まあ、正直、まあ、全部覚えていただきたい。特徴あるやつは最低覚えてください。例えば、最北端だとか、この米マーク、ロスカーネロスっていうのはナパバレーの最南端であるとか、あとはなんかそのままカウンティにまたがる、まあ、他の地域にまたがっているところが多いので、これから出てくると思う。そこをしっかり覚えていただください。覚えてください。一応申し上げると、もっともっとあるんですが、代表的なこと、まあ、これは言うたらやっぱり覚えてほしいっていうことで載せてます。ダイヤモンドマウンテン、ハイエルマウンテン、ハウエルマウンテン、ラザフォード、カリストが、これは最北端ですね。ロスカーネロス、これはナパバレーの最南端であり、その間にも、広がりますと。セントヘレナ、ヨントビル、オークビル、クームスビル、ワイルドホース、スタックスリープですね。まあ、覚え方、まあ、ダイヤモンドと、まあ、マウンテンつけば、もう、大丈夫かなと。ナパカウンティに属すかなと。あとは、まあ、これが山ですね。馬がホース、まあ、ホース、まあ、ワイルドホース。オジカ、これはスタックスリープのことですね。なんとかビル、ヨントビル、オークビル、クームズビル。まあ、ビルがつければ、ナパカウンティ属します。あと、カリストガとかロスは、まあ、人の名前っぽいし、覚えやすいかなとは思います。これらは全部ナパに属しますと。そのカウンティになるのは、ロシアンバレー、ごめんなさい、ロシアンリバー、ドライクリーク、ロックパイル、ナイツ、チョークヒュー、アレキサンダー、ムーンバウンテンディストリクト。まあ、覚え方、ごめんなさい、ちょっと恥ずかしいんですが、まあ、10%の人でも覚えたりくれたらありがたいです。ロシアのドライカレー、ロックなナイツがチョークでサンダー、月の山。ロシアのドライカレー、ロックなナイツがチョークでサンダー、月の山。ロシアのドライカレー、ロックなナイツがチョークでサンダー、月の山。ですね。まあ、さっきの山とちょっと被りますが、まあ、月の山で覚えてください。ムーンマウンテンです。これは全部その場です。覚えにくかったら本当に違うやつ、自分でも正当法に覚えてください。もう全く強要しないんで。メンドシーノカウンティ、面倒なアンダーソン君、パインを食べる。面倒なアンダーソン君、パインを食べます。これはサンフランシスコ南部からサンタバーバラまで400キロにある広大な産地です。モントレー、サンルイ・オビスポ、を有する地域。サンルイ・オビスポは、パソ ソロブレエウエが有名ですと。セントラルバレーは、これはカリフォルニア州最大の産地です。海岸山脈とシラネバダ山脈の間にある産地。灯台が有名です。シエラフットヒルズ、ゴールドラッシュの舞台となったエリアです。フロキセラによってほとんどの畑は打ち捨てられましたが、ジンファンデルの畑は生き残り良質なワインを生産しています。シエラフットヒルズはジンファンデル。カリフォルニア、シェナンドアが有名です。これはカリフォルニアですね。はい。ワシントン、カスケード山脈が南北に連なりますと。こういった山脈ですね、もう確実に出ます。山脈名を覚えていただくのと、あと山脈の西に属するんか、東に属するんかとか結構、出ます。まあ、この後説明していきますね。カスケードが南北に連なり、西が、まあ、太平洋側ですね。こちらにある山地は現在のところ、ピュージェットサウンドのみである。先ほど言いました、カスケード山脈があって、それの、太平洋側にあるのはピュージェットサウンドという山地のみです。あと全部、大陸側、まあ、内陸側に属します。なので、内陸側の AVA 全部覚えなくて、まあ、山地を覚えなくても、4つの選択肢が出てきます。例えば問題としては、ワシントン州においてカスケード山脈の、西側に、属する山地はどこですか？ピュージェットサウンド、何々、何々、何々って例えば4択で出てきて、他の3つ知らなくてもピュージェットサウンドさえ出て、覚えていれば、覚えれます。なので、ピュージェットサウンドはしっかり覚えましょう。また、オレゴン州との境にコロンビア川が流れています。まあ、ややこしいですが、コロンビア川ですね。西側は雨の多い海洋性気候、サウンドを聞きながら海にいるみたいな感じですかね。東側は寒暖差が大きく乾燥した大陸性気候です。まあ、内陸部なので大陸性気候かなっていうのが想像できますね。恵まれた気候条件から世界的に高い評価を受け、州内には900を超えるワイナリーがあります。AVA の数は10。中国道生産1位はホワイトリースニング。これ全部覚えてくださいね。ヤキマバレー、レッドマウンテン、ルイス・クラークバレー、ワラワラバレー、コロンビア・ゴージ、コロンビア・バレー。まあ、コロンビアが流れてるので、コロンビアって名前ついてますね。で、この括弧内、まあ、ヤキマバレーがワシントン州で初めて認定されました。レッドマウンテンは州内、ワシントン州で最小。ルイスが最新。まあ、一番速い走る人みたいな感じですかね。ワラワラ、オレゴン、コロンビア系は基本オレゴン。で、コロンビアバレー、ゴージじゃなくてカロンビアバレーの方が最大ですね。オレゴンにまたぎます。生産の約6割がピノノワール。で、これはオレゴンピノノワール地と呼ばれるデイビッド・レッドが、ウィラメット・バレー・ワイナリーを使っています。オレゴンはもうピノノワールですね。オレゴンのピノノワール。まあ、個人的にどうかとはわからないですが、有名ですね。でオレゴンのピノの父は、デイビッド・レッド。これ AV の数は18、ワシントン州とは違い、カスケード山脈の西側の方が産地が多いです。先ほどはカスケード山脈の西側、ピュージェットサウンドだけでしたね。けど今回は、ワシントン州ではなくて、オレゴン州の方では西側の方が多いです。逆に東側はザ・ロック・ディストリクト・オブ・ミルトン・フリー・ウォーターとスネーク・リバー・バレーの2つしかないです。で、AV がウィラメット・バレー最大で一番最初に認定されています。ダンディ・ヒルズ、ローグ・バレーは最南端。スネーク・リバーはアイダホ州にも、また、アイダホ州に属しますか。ザ・ロック・ディストリクト・オブ・ミルトン・フリー・ウォーターですね。これが、地図しっかり見ていてください。まあ、まあ、申し訳、スネークとザ・ロックだけ、が東側ですね、内陸側です。さっきと逆ですよ、しっかり覚えて、分けて覚えてください。で、ワシントン州とオレゴン州にまたがる AV は、コロンビア系とワラワラバレー、コロンビア何々、コロンビア何々とつけば、ワシントンと、またがります。というのもですね、さっきオレゴン州との境にコロンビア川が流れているっていうのを、これをしっかり覚えていれば、安いかな。まあ、コロンビアは、まあ、ちょうど中間のとこなので、ワシントンとまたぐんだな。あとは、わらわらは、なんとなく、まあ、覚えてください。頭で。はい、ニューヨーク州。ニューヨークもですね、都会のイメージですが、しっかりワイン作ってます。 オランダ人によってマンハッタン島に初めてブドウが植樹されました。1950年頃からフィンガーレイクス地方でシャルル・フルーニエとコンスタンティン博士によってビティス・ビニフラ系を使っての真剣な、ワイン作りが始まりました。ニューヨーク州ですね、都会なイメージですが、ワイン多いです。生産されています。実際私の大学時代の友達も、今アメリカで、仕事をしてる、出張なんですかな、出張ではないか、ずっといる、2、3年いているみたいなんですが、そのニューヨークにいるおかげでワイン好きだったと言ってますね。結構その見学も行ったって言ってるぐらい、近い身近にあるところです。エブエはフィンガーレイクス、ロングアイランド、ナイアガラ、エスカープメント、ハドソンリバー、シャンプレインバレーオブニューヨーク。ニューヨークって言ったらこれは覚えやすいかな。てか覚えなくていいかな、これですね。で、フィンガーレイクスっていうのは、カイユガレイクと、セネカレイクというサブリージョンがあります。リージョンは区画的な、地域的な意味なので、サブの、サブ地、サブ区画があってことですね。より、狭くなった、名称がありますっていうだけです。はい、バージニア。もう古作用で1820年代にダニエル・ノートン、博士が交配に成功したノートン種から高品質ワインが作られるようになりました。近代ではボルドーブレンドの赤ワイン、エレガントなビオニエが、注目されています。モンティチェロ、シェナンドア・バレー、ノースフォーク・オブ・ロアノーク、ロッキーノ、アバラチアン・ハイ・カントリーですね。で、ノースフォーク・オブ・ロアノークは、バージニア州にも、また上がりますと。はい、というわけで、サクッといきました。ちょっと取っかかりがないんですよね。どうかな、ストーリーがないので、聞かないと思います、アメリカ。ただ、他のとこと比べて、どうだろうな、逆に言えば、言葉ごめんなさい、悪いですが、アホになっちゃって、パツンパツンパツンと、点点点で覚えていけば、覚えれると思います。で、こういう時に重要なのが、ストーリーで覚えれるところは、頭に入って後からも覚えやすいんですが、点で覚えるところは、後から、久しぶりっていうか、ちょっと時間空けちゃうと忘れちゃいやすいので、しっかり定期的にやっていけたらいいな、覚えていただけたらなと思います。逆に言えば、1週間使って覚えきれなかったら、もうサクッと、忘れてくる。次行ってください。試験前にガッと覚えるってのもありっちゃありです。ただですね、いつも言ってる通り、試験前に覚えてくださいっていうのが割と溜まってる人もいると思います。試験前に覚えていいって私自身も言ってますが、全部それにしてると、後回しにしてると絶対追いつかない、間に合わないので、なるだけ、しっかり今回の講座で覚えてくれたらなと思います。はい、私ではここで終わりますが、ちょっと最近だいぶ質問が多いですね。ごめんなさい、ちょっと返すのがやっぱり遅くなっちゃってるんですが、そうですね、今、そのソムリエ協会とも、やり取りしながら、話進めています。話聞いています。ちょっとまだ向こうも答え出しきれてないですね。どうなるかわからないです。で、あとは、何かご相談いただけたらと思います。あんまり喋ってないですが、私自身ですね、お店のこともありますし、ビジネス的なお話できると思います。アドバイスといいますか、お金は絶対取らないので、コンサル業的なことをしております。なので、どうやったらいいのかとか、今最近そこはいろいろ詳しくなってます。助成金の話とか。というのも、私がもうすぐちょっとお店をオープンさせるんですが、ちょうどこのタイミングで、オープンする前にコロナが鳴っちゃったので、今だいぶゆっくりと、8月9月にオープンできればいいかなと思って、スタートしているんです。スタートでは動いているんですが、だいぶゆっくりしてます。で、ゆっくりしてる分、ゆっくり進めてる分、そういったコロナ対策の知識とかはだいぶ深くなってますし、それ以上に、今まで培ってきた、そのビジネスのこととか、お店の継続方法とか、ご相談いただければと思います。実際そういったご相談もいただいてますので、ちょっとそこは優先順位低くなったりはするんですけどね、どうしても。で、あとは、ちょっと、いいですわ。ごめんなさい。何でもいいのでご相談いただけたらと思います。はい。 すごい苦しい時期ですが、逆に、時間を余ってる方いらっしゃると思います。たまにはですね、外で勉強するとか、ちょっと気分変えてみてください。よく私も、いつも仕事パソコンでしてるんですが、もう無駄に川沿い行って、そこで、太陽浴びながら仕事します。そっちの方がはかどったり、やっぱり、はかどるスピードは一緒だったとしても、気分転換にはなるので、やっぱりずっと、なんていうんですかね、暗い暗い、しんどいしんどいじゃし、大変だと思うので、特にソムリエ試験は、やっぱりちょっと心にカビが生えるような試験だとは思うので、気分転換してください。最後、ちょっと本当に関係ないところですが、お話しさせていただきました。またもっともっと本当は話したいことがあるんですが、個人的にも聞いてください。では今回これで終わりますね。失礼いたします。